日语节目。
こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。
ゴーゴー台湾、皆さんこんばんは。このコーナーでは台湾の観光に関するいろいろな場所や情報、話題をお届けしていきます。担当は中野です。今天要出去玩了。今天要出去玩了。妈妈说隔壁的草地围起来了。桃園と聞くと、おそらくほとんどの人が台湾北部の空の玄関口である桃、公園の園、そのと書く桃園を思い浮かべると思います。でも台湾南部高雄市にも桃園があるんですよ。漢字は桃、源と書きます。中国語の発音は台湾北部の町桃の園と書く桃園と全く同じなんです。高雄市といえば港町のイメージですが、台湾中南部あたりまで細長く伸びていて、郊外の方は深い山に囲まれた場所も多くあります。この高雄市の桃の源と書く桃源区は、北は南投県、東は花蓮県と台東県に接している山間部高雄市の北東部に位置していて、高雄市の中で人口密度が最も低く、面積は最大の区です。平地は少ないのですが、その反面自然が豊かな土地なんです。そんな桃源区にある藤の花の藤と枝、国家の国は旧字体、森林、遊ぶ、楽しいの旧字体、市区町村の区の旧字体と書く桃市、藤枝国家森林レクリエーションエリアが5月7日、12年ぶりに再オープンしました。わかりやすくするために、ここからは藤枝国家森林レクリエーションエリアと紹介しますね。12年ぶりというのも、この藤枝国家森林レクリエーションエリアは、2009年8月の台風8号、台風モーラコットがもたらした記録的な豪雨によって、台湾中南部から南東部にかけて発生した大規模な水害、88水害によって閉鎖を余儀なくされていたんです。あれから12年。周辺の復旧作業が続くのと同時に、およそ770ヘクタールの山林の生態はさらに豊かさを増して、山林歩道を歩いていても絶え間なく鳥の鳴き声が聞こえてきて、以前にも増して自然が豊かな姿を見せています。自然がより自然に帰っている一方で、12年も休園していると建物や施設などが荒れたり朽ちたりしてしまいそうですが、荒れ果てているということもありません。それはすべて所轄機関である平東リンク管理所の職員による修復とメンテナンスの努力のおかげです。藤枝国家森林レクリエーションエリアにつながる道路を修復した際、私有地に関わる部分が多かったのですが、現地の先住民族ブヌン族の協力により順調に解決されました。そんなみんなの協力によって再び開園することができた藤枝国家森林レクリエーションエリア。ここは標高1500メートルから1800メートルの間に位置していて、園内にはカエデや杉、桜、梅、新高赤松などの植物があって、季節の変化に合わせて違った姿を見せてくれます。人工的な開発がほとんどされておらず、もともとの美しい自然が残されていて、台湾で紅葉樹林が最も良い状態で保たれている場所の一つでもあります。しかも年間の平均気温はおよそ17度で、温度差は少なく涼しいので、夏の避暑地としても最適です。広い園内は4つの自然歩道があって、それぞれ標高や距離が違うので、藤枝国家森林レクリエーションエリアのサイトでは、おすすめの3つのコースを紹介していますよ。1つ目は、樹海歩道を歩いて、樹海休憩エリアで休んだ後、同じ道を戻ってくる、およそ 3.5 キロ、およそ100分のイージールート。2 つ目は、様々な種類のベゴニアが自生するベゴニア歩道を通って、休憩エリアから奥には行かず、モリソンスプルース歩道を通って戻ってくる、およそ3キロ、およそ125分のミドルルート。そして3つ目は、ベゴニア歩道を通って、そこからさらに奥へと向かい、最も長いコースの台湾シャクナゲ歩道を歩き、樹海歩道を通って戻ってくる、およそ 5.7 キロ、およそ180分のハードルートが紹介されています。ぜひ自身の体力と相談しながら、自然をゆっくりと楽しんでください。ちなみに歩道の途中に展望台があって景色を眺めたりちょっと休憩できる場所があるんですが、実はこの展望台は山火事の際の通報と盗伐防止を目的に建てられたものなんだそうです。今では周辺の素敵な景色が楽しめる景観台となっていますよ。藤枝国家森林レクリエーションエリアは5月7日に再オープンしましたが、88水害によって地元の水脈が破壊され、園内に300トンの貯水槽があるものの、一気にたくさんの観光客が来ると足りなくなってしまうことから、現在は毎日500人の制限を設けて開放しています。この藤枝国家森林レクリエーションエリアを管理する平等リンク管理所によると、園内の施設の質の向上に努力をし、将来的には1日1000人、2000人と増やしていきたいとしているそうです。ちなみにおすすめの季節は1月から4月、そして10月から12月の間だそうです。この時期は森林浴やハイキング、樹海鑑賞、日の出鑑賞やバードウォッチングといったアクティビティに最適なんだそうです。ぜひその時期を狙って訪れてみてくださいね。なお、人数の制限がありますので、事前に予約が必要です。林務局藤枝国家森林レクリエーションエリア予約サイトか、漢数字の6、亀の休字体、観光の漢は休字体、休む、門構えにつきという字、協力の協、会合の会の休字体と書く、6期観光レジャー協会のサイトから予約ができます。この6期観光レジャー協会のサイトからの予約は、シャトルバスの予約も含まれているので、自分で車を運転して行かれる方以外は、こちらのサイトからの予約が便利です。6期観光レジャー協会のホームページアドレスは、https://www.lugui.org.tw/です。もう一度言いますね。https://www.lugui.org.tw/です。藤枝国家森林レクリエーションエリアまでのアクセスは、台湾南部高雄市にある台湾新幹線こと台湾高速鉄道、左、営業の A の休字体と書く、増員、佐江駅から、アルファベットの E、数字の25、E25 番のバスに乗って、漢数字の6、亀の休字体、新しい、立つに閉めると書く、レオグエシンジャン、六期新駅バス停下車。そこから事前に予約しておいたシャトルバスに乗り換えとなります。
無限的愛向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音。
藤枝国家森林レクリエーションエリアがある高雄市桃源区は、主に原住民族のブヌン族とサーロア族の人々が暮らしていて、その他にも少数ですが、パイワン族、ルカイ族、そして漢民族の人々が暮らしています。そんな桃源区には、桃源区原住民文物館があります。桃源区原住民文物館は2008年1月1日に設立された原住民族に関する文物館で、主にブヌン族とサーロア族の文物をメインに収集、展示をしています。 3階建ての建物にはブヌン族やサーロア族の歴史、伝統的な祭りや儀式を紹介するエリアや工芸品展示など様々な文物を展示するエリアの他に、工芸教室や屋外ステージもあって文化体験イベントが行われたり、様々な祭事を行ったりしています。原住民族の人たちもここで自分たちの歴史や文化の変遷を学んだり、母語教室や文物解説員の訓練、部族の伝説の説明など様々な文化研修も行われたりしているそうですよ。またブヌン族の文化についてもっと詳しく知りたいという方は、ブヌン文化展示センターにも足を運んでみてください。ここでは伝統的な習慣や旗織り、建設など10ほどの展示エリアに分かれていて、写真や模型などを通してブヌン族の文化をより詳しく知ることができる場所となっています。このブヌン文化展示センターは、梅山と書くバイザントラベルセンターのそばにあります。このバイザントラベルセンターではお土産なども売ってますので、ぜひここにも行ってみてください。またそのバイザントラベルセンターのお向かいにはバイザン植物園があります。このエリアは長期間にわたって台湾原生の植物の研究や栽培が行われていて、このバイザン植物園には台湾オガタマやカイノキ、ベニクスノキ、ナギなど台湾原生の29か47種の植物がありますよ。そしてその近くの通りを走っていると、道沿いに独特なデザインが施された家や柱、そして彫刻などが並んでいるエリアがあります。そこは手辺に立つ、草冠に夫という字、花の蘭、芸術村の芸は旧字体と書くラフラン芸術村といって、ブヌン族の文化を感じることができる村です。村には200人ちょっとしかいないそうですが、小さくても美しいブヌン族の集落で、この地は100年前にブヌン族が南へ移動してきた最終地点なんだそうです。この地のことをブヌン語ではラフランと呼ぶことから、ラフラン芸術村という名前となっています。このラフラン芸術村に入ると、各家の入り口に木彫りや石の彫刻が立っていて、柱にはブヌン族の絵が描かれ、路地に入っていくと木造の東屋や狩猟用の東屋が点在していて、独特の雰囲気が感じられます。高雄市桃源区はあまり交通の便が良くないので、車がないとちょっと不便なんですが、このエリアに観光スポットがギュッと集まっていますので、ここまで来ればあちこち楽しむことができます。車をチャーターしていくのもいいですし、もし中国語が大丈夫という方は、台湾の旅行会社が周辺のスポットも合わせてツアーを行ったりしていますので、現地ツアーに参加するのもいいかもしれません。藤枝国家森林レクリエーションエリアと合わせて、高雄市桃源区で自然と原住民族の文化を楽しんでください。それでは一曲お送りしましょう。ブヌン族とプユマ族をルーツに持つ女性シンガー、ジャージャーの曲です。ジャージャーで、星星数不清、無数の星。
星星数不清，星星不会寂寞，我只有一个，怎么能与星星比？太阳下山寂寞，我只有一个。 下山了，明天还会再出来，可是你走了，是否明天还回来？啊，风你不要停，那是我的
お送りした曲はジャージャーで星星数不清、無数の星でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。ただいまゴーゴー台湾をお送りしています。さて話題は高雄市山間部の桃源区からぐーっと港の方に戻ってきて、高雄市の中心在来線台湾鉄道の高雄駅行かれたことありますか？行かれたことのある方は、駅を出ると左手に日本統治時代に建てられた高雄駅の旧駅舎があったのを覚えている方も多いのではないでしょうか。この高雄駅の旧駅舎は1914年に完成したもので、定館様式と呼ばれる和洋折衷の建築様式で、白い壁に洋風の窓の建物に和風の屋根がかけられています。昔、高尾駅の地下化工事や高尾新交通システム MRT 高尾メトロの建設にあたって仮駅舎が完成したため、一時は取り壊しが検討されたのですが、保存を求める声が多くあったことから保存が決まり、2002年に駅の南東にあった駐車場までそのままの姿で 82.6 メートル引き上されました。そして2003年に高雄市の歴史建築に登録され、その後は高雄パビリオンや高雄鉄路地下化展示館として利用され、高雄市の歴史や地下化工事の進捗状況が紹介されてきました。その高雄駅の旧駅舎、実は今またお引越し準備中なんです。この旧駅舎は新駅舎と結合して入り口として使用される計画で、20年ぶりに駅の敷地内に帰宅するんです。現在すでに高尾駅のそばを南北に貫いていた高架橋の撤去工事を終え、駅前の風景もガラッと変わっています。そして旧駅舎も移動の準備として建物のジャッキアップと補強を行っているところです。台湾鉄道の説明によると、180センチまで持ち上げた後、補強を行い、そこからさらに394センチまで持ち上げないといけないそうで、今、着々と作業が進んでいるようです。この旧駅舎は3500トン以上もあるため、1000個もの車輪が必要で、1日の移動可能距離はだいたい1メートルくらいだそうで、予定では今年2021年の8月から9月にかけて、今度は 57.86 メートル引き上を行い、来年2022年の1月には移動が完了する予定だとのことです。皆さんが次に高尾を訪れるときには、きっとまたこれまでとは全然違った風景になってますね。ぜひ楽しみにしていてください。以上、ゴーゴー台湾、お相手は中野でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。今天不能出去玩了。今天不能出去玩。